はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました声優活動応援バラエティコエンター、今回で第256回目の放送となります。どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらの番組はナンバー20番ビロと、
はい、そしてナンバー1番ブタクのこういうこと浅川政府のいつものメンバーでお送りいたします。というわけで今回もよろしくお願いいたします。さあちょっとですね、これはですね、今言い訳しちゃいますけれども、実はこれ放送後に収録してる部分でございまして、なんでかというとちょっとですね、ポッドキャスト用にいつも録音してるんですけどもね、今多分皆さん聞いてるのはそれだと思うんですけれども、はい、ちょっと前半部分録音ボタンを押し忘れてしまいましてまあなんかね、ちょっといつもわかんない、放送の時にいつもドタバタしてしまって、わちゃわちゃして、よっしゃと思ったら、しまった録音ボタン押し忘れたということで、ちょっと前半部分がですね、ちょっとカットされてしまったんで、ちょっとその説明というわけで、ちょっと今、その冒頭部分につなげる部分をちょっと今、録音させていただいております。というわけで、今回はね、トークの部分はですね、まあちょっと何があったのかっていう話のとこだったんですけど、まずビロちゃんの話からいきましたね、確かね。
はいはいはい。私がですね、はい、最近放送されてる古畑任三郎の再放送がすごく嬉しくて仕方がないっていう。
そうそうそう。で、そこでなんかちょっと古畑任三郎いいよねっていうお話から入っておりますので、はい、で、その時になんかこれこれこういう感じでっていうので話をつなげていきたいと思いますね。ではまず、そちらの話、ちょっと途中からになりますけれども、ぜひともその古畑任三郎の語りから今回は入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、そちらの方に時間軸を戻したいと思います。それでは、お聞きください。どうぞ。
どうぞ。生まれる前というか、見たことない回のやつも再放送してて。
今テレビでやってるんだ。なんかちょこちょこ僕もなんか見かけるんだけども、なんだろうね、多分日本かもしんないんだけど、
はい、あでもどうですかね、なんか今フジテレビさんで、うん、月曜から金曜日の昼過ぎから第1部、うん、第2部
やってんのか。
そうです、日本だけでやってるみたいで、
なんか YouTube、そうそう、なんか僕が見たのはなんか YouTube に勝手に上げられてて、多分あれ違法だなと思いながらあったんだけど、ちょっと見かけてた僕は。
あとなんか TVer さんで、なんか見逃し配信でやってるみたいなんです。ちょっと働いてる関係上、現役というか、リアタイで見れないんで、
なるほど、なるほど。
TVer さんで見ていこうかなとは思ってるんですけど、うん、ちょっとその告知っていうか、あれが、CM が流れた時に、一人で、はっ
って、
ちょっと嬉しかったんですよ。好きなんですよ。
まあ、古畑、僕もやっぱ古畑任三郎は、途中から見始めた派なんですけども、
そうです。
僕自身もやっぱそこら辺は、なんて言うんだろう、影響っていうかね、やっぱ画期的、まあ昔で言ったら多分ケージコロンボのオマージュっていうのは後々知ったんだけども。
そうですね。そうそう、後々知った感じですね、オマージュなので。
そうそう。なので、なんかそこら辺もなんかその、後々して、古畑任三郎さん、この作品っていうか、で、そっからケージコロンボも好きになりましたし、昔だったらなんか、ケージコロンボはやっぱ小さい頃をやってたんですけども、うんうん、なんて言うんだろう、その、おじさんがなんか出てるっていうので、なんか小難しそうなイメージが。
確かに、ちょっとなんか、見始めるにはちょっとこう、勇気がというか。
ハードル高、まあ、推理ものっていうか、推理サスペンスっていうのかな、ああいうので。
そうです、
ね。あれで、なんかちょっとおじさんが、っていうのは、すいません、うちの神さんがね、とかいうのとか言っても、よくわかんなかった。やっぱ大人の会話だから、あれは。なんだけど、古畑任三郎になったことで、しかもなんかやっぱあれの作品すごいのは、もう今トレンドの人出てくるっていう、犯人役で出てくるのが面白かったよね、やっぱね。
そうなんですよね。この人出るんだとか。
そうそうそう。
犯人でやるんだとか結構面白くて。
あれはすごかった。だから僕がね、たまたま、その YouTube で見かけた回は、明石家さんまさんが犯人の時。わかる？
おー。
あれ多分2期か3期？多分、アリとキリギリスさんの、相方さんが、出られた、時だったと、うん、そうそう、石田さんか、が出られてた時だったんで、多分あれが、はい、2期だっけ、あれ3期だったかな、2期か3期か。
2期か3期だったと思うんですけど、途中からなので。
で、明石家さんまさん、それこそ僕らがね、よく見てる、明石家さんまさんが犯人役で出るっていうので、やっぱ久々に見たけど、まあ、さんまさんもともと役者もやられてたし、もう熱演だったね。すごかった、あれは。
いや、なんか面白いですね、なんかこう、この人もやるんだみたいな発見とか。
ああ。
それこそ第1話が、うん、あの中森明菜さん。
ああ、そっかそっか。
はいはい、見たことなくって私。
そっか、あの、
あ、僕再放送でもあんまり流れないかったのと思います。私も、あの後半の方のを見てたか、それこそ前のやつは再放送でスペシャルかなんかで見たぐらいだった。
僕も
見たことなくて。
あの当時は、だからあのテレビドラマは本当に面白かったから、それで次の日の学校とかで見たみたいな感じで、あの話題になってましたし、古畑任三郎やっぱ、見ててワクワクするんですよね。
ワクワクしますね。犯人が先に分かってるのにワクワクするって面白いなって思って。
で、僕らも見えてない部分があるから、で、そこで、はいはい、これ完全犯罪だけど、どうやってそれを解き明かすのっていう、ドキドキ感。あれは良かったなっていう。で、その中でも、あと、なんか有名人とか、はい、当時だったらやっぱあの、僕はね、あの、テレビスペシャルでやった、はい、あの、古畑任三郎バーサススマップ。
あれ最高でしたね。
あれ良かったね。
あれ良かったですね。
あの人気絶頂のスマップが犯人になるのって、スマップと古畑任三郎さんが戦うのっていうので。
そうですね。しかもあれ本当にスマップとして出たじゃないですか。
そうそう、なんか 別世界のなんかスマップっていう感じで出て、はいはい、確かそうそう、あの、ね、マネージャーさんが確か戸田恵子さんだったかな。
あ、そうです、そうです、そうです。
あれも良かったから。
あとはやっぱり、イチローさんとかじゃないですか、有名だと。
そう、あれもスペシャルだったもんね、うんうん、やっぱ、あの、そこら辺で、イチローが犯人、っていう、あの超一流プレイヤーの。
出るんだ、みたいな。
そうそうそうそう。そういう驚きがあったよね、はい、やっぱ、あの、だそういうなんか、その、僕らが知ってる人たちが悪人として出て、うん、田村正和さんと、まあ、古畑任三郎さんとバチバチにやり合うっていう。
そうなんです。
どっちもやっぱその、なんだろう、あの、人生ね、やっぱいろいろ歩んできた、その、うん、なんか、つわもの感があるから、この人に勝てるのっていう。
面白いですね。言葉の掛け合いとかも。
そうそうそう。
なんか、斬新だな、とか。あ、そう言われてみれば、そうだな、とか、こうなんか気づくことが結構あって。
そうそうそう
そう。ああ、なるほど、みたいな。
だからそこら辺も、だからなんだろう、そういう、あれ、うんうん、なんか、ああいう方式だよね、その逆、なんか逆、うん、犯人分かってて、でもそこから、逆からみたいな感じで。
というか、はいはい。
それでもワクワク、だから犯人視点からでも楽しめるし、
ね、
あの、それこそ警察とかね、視点からでも楽しめるし、みたいな、うんうん、いや、これ無理じゃねえ、みたいな。いや、もう証拠もないし、みたいな感じで、思ってたら、穴がどっかにあるんだよね、やっぱなって。
ね、面白いですね。スタートが犯罪シーンで、犯人登場したシーンからっていうのが斬新すぎて。
そうそう。僕はね、でも最初の頃は、パロディーから入ったんですよね、はい、多分。当時は、いろんなバラエティ番組で、はい、それこそ古畑任三郎のパロディめちゃめちゃやってたんですよ。
モノマネとかそういうのも含めてってことですよね。
モノマネじゃなくて、でも一つの ドラマっていうかコントとして仕上げた、トンネルズさんとか、あとスマップ、それこそスマップさんもやってたんじゃなかったかな、スマスマとかで。
あー、はいはいはいはい。
そういうのでやってて、で、あ、なんか面白いキャラやってんなと思ってたら、うんうん、それで元ネタを見て、あ、これが元ネタなんだっていう、なんかそれこそタイトル大事がすごいインパクトあったじゃないですか。古畑任三郎ドーンっていう、もうほんなら全然こびてないようなフォントというか。あれで見てて、なんかちょっとやっぱ堅苦しいイメージあったんですけど、そこでなんかちょっと知って、で、で、そっからなんか本家を見たら、それこそ僕もやっぱ当時の再放送で知ったんですよね。
はいはいはい、はい。
再放送やってて、何この面白いドラマっていう。
あれ面白いなと思います。
いや、あそこから本当になんか推理サスペンスの面白さにハマっちゃったり、うんうん、やっぱ堅苦しいイメージあったから、刑事物とかなんかいろんなトリックとか。
そうですそうです。
理解できる
のかなと。あと結構激しいとか、グロいじゃないですけど。
あ、まあまあね、うん。
でもなんか、古畑任三郎は結構見れるなって言い方おかしいんですけど。
そうそう、エンタメで見れるし、なんて言うんだろう、うん、その、ちょっとおちゃらけつつも、なんかなんて言うんだろう、ひょうひょうとしてるキャラが、またシティハンターみたいなノリだよね。ひょうひょうとしてるのに、決めるとき決めるみたいな。
はいはいはい。
で、その中で、やっぱ今泉さんっていう、その役、役がやっぱちょっと一種の中の干渉剤というか、あれがちょっといい感じに、はいはい、やって、でもちょっと和やかな感じになりつつ結構重要なことを見つけんだよね。あれ、 ホラトさん、これなんすかねみたいな。君はまたこういうこと勝手にやるんじゃないよみたいな感じ。
あの掛け合いもいいですね。
そうそうそう。
でも私、古畑任三郎から、
はい、
あの、の今泉さんから西村さん、
あ、
役者さんを知ったので、他の役をやってるときに最初すごく違和感があって。
あの、すごい真面目な役とか、怖い役とかもやったりもするから。
なんかでも、古畑の今泉さんの役が逆に特殊だったみたいですね。
そうそうそう。もともとは真面目、そう、真面目な役の方が多かったんですよ。だからでも、最初あれの影響で、やっぱ笑っちゃうんですよね、あれは。
私の中で今泉さんすぎて。
ああ、それは思う。
他ので見たときに、はっ真面目だってなるよ。
そう、なんかそういうのあるんですね、なんか。だから
なんか。ボケない、ボケない
って。そう、そういう、それがあって、なんか、ちょっと僕もやっぱ、あの後、それこそ、西村さんの、いろんなドラマ、うん、他にも出られてたドラマとか見ると、
ね、
違和感しかなかったね。やっぱ、今泉さんの影響がすごかった、やっぱ。
いや、まあ、よく言うと、ハマり役というか、なんかこう、
そうだね。
言葉足らずな言葉で言うと上手すぎたんでしょうね。
そうそう。役者、もう憑依型っていうか、本当にただ間抜けなキャラになってたじゃない。でも、まあ本人、ご本人とかね、やっぱあの、真面目な方だし、うん、多分怖い役とかもやるけども、やっぱなんか、あの、ドラマとかでなんか転換されるって方はやっぱいるなっていう。うんうんうん、それこそ孤独のグルメとかもそうじゃなかったかな。あの方も、もともとは、ヤクザ系、V シネ系じゃなかったかな、確か。
なんか結構、こわ、
まあ、そう、こわもてとか、昔だったら僕だったら、僕も後で知ったんだけど、あの方がまだそんなに有名じゃなかった時に、世にも奇妙な物語
とか。松重さんのことね。
あ、そうそう、松重、そうそう、名前が出てたからだ。松重さん、松重さん。そうそう。松だけは出てたんだけど、松田だっけ、松尾さんだっけ、なんだっけ、松重さんで、松重さん。そう。
はいはいはい、
松重さんの、僕は覚えてんのは、今でも覚えてる、あ、あれ松重さんだったんだっていうのは、確かね、うん、世にも奇妙な物語の、懲役30日っていう、ドラマの、確か監修役が松重さんじゃなかったかな。なんかちょっと怖い、なんかはいはい、ドイツ軍服みたいな来た怖い、なんか拷問家みたいな人がいる、うんうんうん、なんか懲役30日っていうめちゃめちゃ怖い話があるのね、これ。
もうすでにタイトルがこ、
そう、なんか殺人を犯した犯人が、懲役30日を言い渡すっていうので、なめっぷしてたのね。でもこれにはちょっと裏があってみたいな。これどっかにね、あるかもしんないんだけど。まあちょっとあらすじ知りたかったらちょっと知って、調べてほしいんだけど、これね結構名作に入るのよ。僕もやっぱ、これはもう僕は再放送で見た派なんだけども、このタイトル出す人、名作って出るんだけど、これは、やっぱ世にも奇妙な物語の中でベストな話あげてくれって言ったら、これ必ず上がるのよ。僕もやっぱすごい引き込まれた話で、めちゃめちゃ怖いのよ、あれ。
経歴違う。何でしたっけ？
懲役30日。懲役30日。殺人犯を犯して30日間耐えればいいなって、そんなうまい話あるわけなくて、これの裏が怖いんだよね。これ多分知ってる人は知ってると思うし、実はっていうので、もうで、それこそ出所した時、犯人の変わり果てた姿っていう、それもなんでかっていうのは、いやーっていう、それこそほんと30日目に明かされる、その松重さんの役もあるんだけど、その後に30日が終わったと思った後の種明かしが怖いのよ。
あー、同年会。
これはね、ちょっと種明かししちゃうと多分面白くないで、多分いろんな人は多分ニヤニヤしながら、ミロちゃんが知らないんだって思って。
でも確かに今パッと調べたら、うん、なんか世にも奇妙な物語の中でもかなりのトラウマ級エピソード
って。そう。これは僕も、未だに覚えてる。本当に怖かった、これは。怖いっていうより、ああ、悪いことしちゃいけないなっていう。これは絶対に、うん。でも、まあ、科学というか、ありえない刑務じゃないなっていうのもあるし、これだけ科学技術が進むと、あり得る話でもある契機なのね、これ、そんなことやると、もう人間としてはなんか地獄に落とされるようなもんだから、廃人になるわけよ、本当に。
そんな感じなんです。まだちょっとざっくりとしか見れなかったんで分かんないですけど。
そう。あと、 あ、まあ、でも、でも、なんか、世にも奇妙な物語の話になって申し訳ないけども、うん、名作の中で一つ、僕も、これはね、確かね、中井正広さんが、役やられてたやつで、大人免許証っていう、これも多分ね、名作。中井さんがめちゃめちゃかっこいいのよ。まあ、ほんと最初ダメ人間なんだけど、すごい、うん、大人免許証っていう、これ多分ね、これも多分名作に入ると思う。これも再放送で僕は見たやつなんだけど、あのね、最後感動しますよ。中井さんの。これは多分、これも多分入るんじゃないかな。あった？
何も。お。
あります？あ、あります？やっぱ。その、
キャストで、
これ
じゃないのか。
あ、違う、あ、なんか出なかった。
あ、うん、違うやつを調べちゃいました。
あ、なるほど。
中井くんのやつありました。
そうそうそう。大人免許証っていうのがあって、まあ、その世界は、大人になったっていう証明で、まあ、車の免許証みたいで、うん、みたいな感じで、はいはい、大人の免許証っていうのが存在してるっていう世界なのね。でも、中井くんは僕らと同じ感性な感じで、なんかその、大人1枚っていう感じで、なんかチケット買おうとしたら、大人、じゃあ、免許証提示してくださいっていうので言われて、免許出した。違う、大人免許証ですっていう。何それみたいな感じで、隣にいた彼女が、え、あなた、大人免許証持ってないのみたいな感じで言ったら、もう捕まっちゃって、免許不祥事みたいな感じで。で、大人免許証取得の、なんかその、なんか教習所みたいなところに入れられるっていう。うんうんうん、で、大人になるための、なんかいろんな、マナーなりなんなり常識なりっていうのをそこで教え込まれる。まあ、ほんと最初は、本当にチャラ男っていうか、もう本当に中井くんがだらしない男な感じなんだけど、最後それこそいろんな、経験とか教習で大人の知識あるんだけど、うんうん、ある最後の、教習のところである試練があるわけね。そこの試練を乗り越えないと大人免許証を発行できませんよっていうところで、中井くんはもう重大な決断を迫られるわけなの、これは。
ほうほう。
で、そこの決断をするときの中井くんのセリフがもうかっこいいのよ、これが。
ほう。ちなみにあれなんですよ。彼女は広瀬涼子さんだったんですね、彼女役。
あ、そうだっけ、覚えてないわ。そっかそっか。
今調べたら出てきました。
ああ、まあまあ、でも確かね、可愛い子だったなーっていうのは覚えてるわ。そっかそっか。あ、そうそう。だからそれで、大人免許証で、まあ最後、なんかちょ、無事取得して、大人免許証大人になりましたって、大人証明できましたっていうところで、最後、もう一個オチがあるの。これ、なんか感動したと思ったら最後笑いで締めるっていうね。これはね、どっかでね、見れたら見てほしいなって。このさっき言ってた懲役30日と、うんうん、大人免許証、僕はこの二つは、今でも心に残ってる作品。怖い作品と感動する作品。中井くんの最後のセリフには泣くよ、本当に。
本当ですか？ちょっと気になるな。
これぜひともどっかでなんか見る機会があれば、なんか見ていただきたいなと思うし、多分ほとんどの人は知ってると思うんですけども、はい、もし、聞いたこと見たことないかっていう方は、うん、ぜひともどっかで見てほしいなと思う。
はい。気になる方はぜひ。
なんか世にも奇妙な物語の話になっちゃったので、今現在ですね、後々来られた方には、申し訳ないですけど、はい、今ちょっとね、ニコニコの画面出ないんですけど、ちょっと今日調子悪いんで、うん、すいません。カメラキャプチャーの方はちょっとオフに。なんかどうもね、ちょっと一回やってみたんですけど、やっぱちょっとダメだな。なんか、カメラというかキャプチャーしてくんないんで、ちょっといろいろと、不具合はありますけども、さすがにね、ちょっと、ご機嫌斜め。僕の顔は映せるんですけども、そんなもん見ても多分ね、ビロちゃんの可愛い顔をね、ちょっと皆さん見ないとね。
いいですから、浅川さんの顔だけど。
もうね、入室瞬間にさよならってなるからダメダメ。
なんでですか。なんか声は二つ聞こえるのに、顔は一個しか映ってない。
そう。おー、可愛い声の方出せと。せめてボイスチェンジャーを使えと言われるかもしれないから、まあまあいろいろあるんですけど。
もしかしたらあれ、疑われるかもしれないですよ。お前は両生類か。
両生類か。もう声の両方の両生類の、そっちかって言われちゃうから。
言われちゃいますから。
まあね、そういうのでいろいろあるんですけど、うんうん、なんか他にもね、なんか今週いろいろと、なんか、今週っていうかね、休みの間にね、僕はなんか、うんうん、
なんかありました？
いろいろとなんかいろんな作品に出会って、号泣してましたね。はい、
大
きい。いや、最近涙もろくて。
何かと思えばまさかの号泣？
いや、なんか本当
に。何で泣いたんすか？
最近だったら恒例ですね。これ作品？これ知ってる？あ、こっちか。
映ってないっす。
ね、
あ、はいはいはいはい、はい。
ビスクドールは恋をする。 これの、奇世界人形って書いてビスクドールっていうもの、ね、はいはい、ビスクドールは恋をするの、この13巻が、いつだったかな、5月の、24だから、つい先週か。先週あたりこれ出たんですよ。うん、これ僕ずっと気になってて、はい、実は、うんう
ん、なんかアニメ化もされてません
でした？そうそう、アニメ化されてます。で、2期も決まってます。確か。ちょっといつだったか忘れたけど、うんうんうん、2期も決まってて。で、これが、前ね、だいぶなんか、ウェブ広告とかで、よく載ってたんで、うん、なんかその、ミシンが使える主人公と、オタクじゃないんだけど、主人公と、なんか、ひな人形店の主人公かな？と、はいはい、あとなんかこのギャルの女の子。ギャルの女の子。
めっちゃ可愛いギャル。
そうそう。ギャルの女の子、まあほとんど接点がなかったんだけども、ある時なんか主人公がミシンが使えるっていうことを知って、うんうん、このギャル、そう、そうそう、手先器用なの、ひな人形とかを作ってるから、まあ着物とかも作ったりするから、お人形とかの。で、それでこの女の子、ギャルの女の子なんだけど、うん、めちゃめちゃオタクなのね、この子。
うん、で、ギャルでオタク。
ギャルでオタク。アニメとか大好きだから、で、この子は、うん、そのキャラとかゲームとかが好きす、キャラが好きすぎて、その子になりたいっていう願望がある。その子になりた
い。はいはいはい。
で、コスプレがしたいっていう、コスプレがしたいっていう願望があるんだけど、この子めちゃめちゃ不器用なのね。で、ミシンとかも全然使えないから、で、主人公に、あ、ミシン使えるなら、お願い、私のためにコス衣装を作ってっていうお願いをして、うんうんうん、今13巻まで来てるんですけども。
ほうほうほうほう。
で、主人公はその中で、まあ、本当今までひな人形一本でずっと過ごしてきて、うん、他の世界を知らなかったの。ずっともうひな人形の頭師っていう、顔を作る頭師っていう人になりたかったんだけど、はいはい、で、それ一本で来てたから、周りのこと全然知らない、うん。常識がないの、本当に。いろんな作品とかも知らないし、うん、もうひな人形しか興味がなかったんだけども、うんうんうん、そのアニメ作品とかいろんなコスプレとかの世界を知って、ああ、自分はなんて視野が狭かったんだって、そこでいろんな人と出会ったりとか、いろんな、本当にコミュ障だったから、で、いろんな人と出会ったりとか、いろんな感性とか出会って、その中で、なんだろう、いろんなすごい人とか出会った中で、まあ、この12、13でこれストーリー繋がってんですけども、まあ、その前のちょっと11巻の前かな、その時に、うん、主人公たちもだいぶ技術も上がってきて、で、いろんな仲間も出てきたんですけど、うん、コスプレ仲間ができてきたんですけども、その時に、冬込み参加しないのっていう。
なん
か11巻の最後かな、冬込み参加しないのみたいな感じで言われて、で、まあ、でも冬込みも行ったことないなって、この子も、まあ、コスプレ始めて本当1年も経ってないのかな、多分数ヶ月、うんうん、もうその春ぐらいから、その年の春からコスプレ始めてまだ1年も経ってない時に冬込み参加しないのって言われて、うんうんうん、じゃあちょっと、やるかどうしようかなみたいな感じで言ってたら、主人公がこの11巻の時にちょっと造形、コス衣装もなんだけど、造形っていうものを作るのが楽しいってなってきて、いろんなコスプレとか、その小道具作ってるのが楽しくなったんで、
はいはいはい、
造形込みのコスプレ衣装を作りたいっていう、
造
形
持
ってやりたい、そうそう、造形込みのコスプレ衣装を作りってみたいんですけど、なんか好きなキャラありますかって言ったら、
うんうん、
天命っていう、この作品、この漫画作品の中で超有名な漫画、6000万部ぐらい売れてる。ワンピースじゃないけど、ワンピース、純ワンピースみたいな感じでめちゃめちゃ売れてる漫画。その漫画の13巻に出てくるハニエルっていう天使の役をやりたいっていう。
超マニアックな。
そうそう、13巻にしか出てこないハニエルっていう。でも、そのキャラがあまりにもその漫画さ、原作じゃ漫画の好きの中でもすごい印象に残ってるキャラっていう、すごい人気のキャラな。13巻しか出てこないキャラなんだけど、それをやってみたいっていう。で、その中で主人公がいろいろやっぱ造形に関しての葛藤するわけで、うんうんうん、この、やっぱその、はい、漫画描いてる人がすごいこだわりのある人で、
うんうんうん、
他のその漫画原作の別の作品のアニメ化が以前あったらしいんだけども、その時にもう作者がもう二度とアニメ化させねっちゅうぐらいにもう原作にこだわりを持ってる方で、じゃあもうでも、その人の作る作品は本当にすごいの。本当にすごいし、うんうんうん、超こだわりのある人だから、主人公としてはまあ職人気質だから、その人の納得いくような作品、それこそいろんな人の心を掴んでる作品に勝負を挑みたいっていうことで、
うんうん、
めちゃめちゃ葛藤するのね。超絶なんか時間かけたり、なかなか自分の思ったものができないみたいな感じで、超絶悩んで悩んで、これが12巻の中でずっと悩みまくって、自分のイメージがなんで形できないんだっていう。なんかその時気づいちゃうね、自分の本当に経験のなさ、少なさ、今までもう本当ひな人形一本だけで来ちゃったから、
そう、
自分の中でなんてこんな自分の頭のイメージでするものを形にする知識とか経験がなんてなかったんだっていうことで、自分の実力のなさに絶望するのね。でそれでも這い上がっていて、あがくしかねえだろって言って、この12巻全体使って湖水賞を作りまくって、その結果がこの13巻なんだ。
なるほど。
ここで奇跡を起こすの。
それを読んで浅香さんは
号泣した。これもう正直ね、恥ずかしいけどね、これ20回ぐらい読んだもん。もう20回、発売されて1週間ぐらいですけど、もう20回ぐらい読みましたもん。で、20回読むごとに、毎回泣くんすよ。マジで。今思い出しただけでも、やっぱ泣くんすけど。
いやー、なんかやっぱりあれなんですかね、大きく捉えて我々も作品を作る側っていうので、こう、無駄にって言い方おかしいですけど、ちょっとこう感情移入しちゃうとこがあるんですかね。
めちゃめちゃね、これビロちゃんもね、読んでほしい。これね、やっぱね、クリエイターはね、すごい共感する話なのね。はい、もう本当に、こだわるっていうか、まあその、周りの人たちは、いや、十分だよっていうの。
うんうんうんうん、
なんだけど、いや違う、いやもう僕が表現したいのはこれじゃないんだっていうので、うん、もうとにかく追い込んで、で、うんうん、本当に自分の中で絶望の中でようやく作り上げたものが、この13巻で開花した時の、その時の感動がすごいのね。で、大騒動を起こしちゃって、まあ想像とか、それで僕もね、これ気になっちゃって、みんなどう思ってんだろうと思って、はい、これね、僕が見てるのは、マンガアップっていうアプリで、連載とかが見れるので、最新話とかも見れるんだけど、それで、コメント機能があるのね。コメント機能があって、はいはい、読んだ人たちの感想とか見てたのね。
うんうん、
もう、それも全部チェックするぐらいに、ね、この話の回、みんなどう思ってたんだろうって思って、もうみんなと、はぁ、よかったっていう感じで、もう、そう、よかったっていう、もうコメント機能様々だったなと思って、もう、感動共有しちゃって、ここの回でよかったなっていう。
うんうん、
でも、その中でも、主人公が、うん、巻末ぐらいでなんか絶望しちゃってんのよね。なんか、まあ、言ってみりゃ、自分は湖水賞を作ったんだけど、その湖水賞のせいで、コミケで大騒動を起こしちゃうのね、これ。日本中折檻させるぐらいの、大騒動っていうか、大ニュースみたいなのを巻き起こしちゃって、なんかツイッターとか、全然告知をしてなかったの、これ本当に衣装とかギリギリとかで作っちゃったから、その当日、まあ、なんかその前日にようやく衣装ができて、主人公ようやくできましたみたいな感じで、もう告知もなしにコミケ会場行ったの。うん、そしたら、この、うん、やっぱその、なんだ、店名のハニエルっていう作品、うん、それこそ主人公、作者さんがすごいこだわってる作品で、うん、それこそやっぱその、他のコスプレイヤーさんとかもなかなか手出しにくい作品なんだけど、
そう、
ここに求めちゃうっていうのもあるし、やっぱみんな好きなんだけど、やってる人が少ないんだね。表現が難しい、再現が難しいからって。で、主人公は持ち前のそれこそ、人形師のメイク技術、そして造形とかのクリエイター技術とかで、もう漫画そのまんまっていうか、漫画以上ぐらいのほど再現しちゃって、
ほうほうほう。
で、プラス、この子、ギャルであって、毒もなのね。毒もで、超撮影の仕方とかがすごい上手いというか、
うん、自分表現が上手いって感じですか、
ね、そう、表現が上手くて、役者さんみたいな感じでね、すごい上手くて、うんうん、それで、なんていうの、そこで、なんかその、ハニエルの、漫画のイメージそのまんまを再現しちゃって、
う
ん、もう、カメ子たち、もう本当に何の情報もなく、ああ、なんかハニエルが来たみたいな感じで、全然告知してないし、やらないのになんか人がすげえゾロゾロ集まってきちゃって。
なあ、みたいな感じですね。
主人公たちは、ただ、この子がコスプレしたいって言うから、それを再現して、うん、じゃあ僕らで撮って、うんうん、コミケ会場に参加して、で、コスプレ仲間となんか合流して、で、撮影会みたいな感じで、うんうん、身内で楽しみましょうっていう感じだったんだけど、うんうんうん、ハニエルで会えていったら、ハーメルの吹きかっちゅうぐらいに人が集まってきちゃって、で、どうしたんですか？撮影、順番待ちするんじゃないですか？みたいな感じで、撮りに来たんですか？みたいな感じで。あ、いいっすよって言ったら、予想以上に人集まっちゃって、でもちょっと集合時間あるから、じゃあ、そしたらなんかコミケのスタッフさんどうしましょうみたいな感じで、普通だったら列で撮るんだけども、じゃあ囲みでやりますかっていう感じで、囲みっていう、レイヤーさんを真ん中にして、そう、中心に立たせて、で、まあ、だいたい半円 反映とかにして、うんうんうん、周囲からあのどっからでも撮れますよ。で一気に撮影を終わらせる、うんうん、終わらせるんで人があの回転率早いですよっていう撮り方しましょうみたいな感じでやったのね、うんうん、そしたらなんだろう、あの話題が話題呼んじゃってどんどんどんどん人集まってきちゃって、で誰かが SNS でつぶやいちゃうのね、なんかあの
まあまあ時代ですね、
あの防災公園だから防災公園で天使が降臨したぞっていうツイートになって写真とかが上がってきたら、もう原作まんまのあのハニエルが、あのコミケ会場にいる人たちがなんかハニエル来てんのみたいな感じで、
本物みたいな
感じで、おい誰って言ったらズワーってみんなが言っちゃって、最初半円だったのがすごい円になっちゃって、もう誰もこうあの近づけないぐらいになっちゃったのね。で、あの、コスプレ仲間とかもなんか主婦、あの、あれどこ行ってんだろうみたいな感じで、なかなか集まんない。なんか今ちょっとあの、うんうん、囲みやってるらしいから、みたいな感じで。ああ、なんかあそこもなんかプロのコスプレイヤーさんいるね、みたいな感じで。なんかあそこにすごいでかい絵あるけど、なんだあれって、あれじゃない、いや、あれだっていうので。で、なんか入った、そう、なんか入ってみたら、とんでもねえクオリティの、あの、コス衣装してる知り合いがいて、もう周りが発狂しちゃってるわけよ、もう。ハニエルさんみたいな感じで。
本物
本物みたいな感じで、どんどん人集まってきちゃって。で、みんながもう虜になっちゃうわけよ、本当に。もうその、ハニエルっていう、本当なんだろう、その天使であって、しかも人間の感情を理解しないから、あの、すごい冷たい目線だから、その冷たい目線を向けられて、もうみんなゾクゾクしちゃって、あの、こっちを見てくれみたいな感じで大発狂してんだけど、それでもう本当に主人公たちが、あ、まあ主人公たち、それでもう本当大騒動、もう本当大ニュースになる、
騒動ではありますね、
大ニュースになるぐらいになっちゃって、でそこではまあでも主人公はそこでちょっと一回絶望しちゃうのね。もうみんな読んでた人も感想でも言ってたんだけど、主人公がすごい闇落ちしちゃって、うん、まあ多分なんだけど主人公もともとちょっとオタク気質で、あの、はいはい、すごい、なんて言うんだろう、その、自己肯定感低いのね、この子。
ああ、自己肯定感低い感じのオタクなんですね。
オタクで、まあ、言ってももともとコミショで友達もいなかったから、うん、だいたい友達っていうか、この子ぐらいしか最初知り合いいなかったの。もう知り合いっていうかね、うんうん、コス仲間ぐらいでしかなかったんだけど、まあそっから、友達とか増えていったんだけども、で、なんかでもやっぱその毒ももしてるし、超美人だし、やっぱコミショ、うんうんうん、なんだろう、そのコミュニケーション能力も高いから、僕なんかがこの子とは付き合えるわけないと思ってんの。でもこの子は主人公の子大好きなのよ。あの
お互い主義が止まんないですもんね。
主義が止まんないっていう書いてあるでしょ。主義が止まんないってこっちにも書いてあるから、
さっきちらっと見えました
。主義が止まんないっていう、そう、主義が止まんないぐらい大好きなんだけど、お互い本当は両思いなのなんだけど、お互いが二の足踏んじゃってんのよね。もうこの子は好きすぎて、まあ、今本当コスプレとしていい関係築いてるけど、もし向こうが、そんなことなくて、これでも、この楽しい関係が終わっちゃったらどうしようっていうのでも、怖くて、告白できない。主人公は高根の花だと思ってるから、全然、この、まあ、ちょっと後ろ姿だけど、こっちか、後ろ姿だけども、全然、一歩踏み出せないし、自分なんかがっていう、もう本当に、それこそ周りの、それだけすごい人数の人を虜にしちゃうのを目の当たりにして、やっぱそこでやっぱ自分とのその距離感を感じちゃって、
うんうん、違う世界の人だな、みたいな。
そうそうな感じで、よりなんか心閉ざしちゃったっぽいんだよね、今回の件で。お互い好きなの。
そこで終わりなんですか？
ね。その後が、ちょっとやっぱ感動的で、そしたら、さっき言ってたもうアニメ化絶対許さないっていう作者と、その知り合いから、最初その知り合いが、編集さんを通じて、なんか店名のそのハニエルの、この女の子の写真を見て、え、何実写化すんのっていう、その作者その知り合いなのね、その子は知
った
の。実写化すんのって、その子も、店名のハニエル大好き、その人もハニエル大好きの先生なの。おい、あいつ言えよ、なんで言われんだよ、実写化すんな、教えてくれよみたいな感じで。いや、違う。これ、何実写化すんだ、教えてくれ、あいつ冷てえな。いや、違う、これ実写化じゃないんですよ。僕もそう思ったの、編集さんは。僕もそう思ったんですけど、これコスプレなんですよ。は、え、コスプレ、どういうことみたいな。いや、これ、趣味でやってんすよ。趣味でやってる人なんですよ、って。はぁって、いや、クオリティとんでもなくねみたいな感じで。いや、そうなんすよね、っていう。で、 で、あの、主人公たちもさっき言ったよね、あの、うんうん、直前まで、あの、コスプレ衣装して、あの、作ってたから、全く告知してないのね。だから、
うんうんうん、
で、しかもこんな感じのメイクしてるから、あの、うん、素顔がわかんなくて、どこの誰がそんな大騒動を起こしたのかっていうのが、ネット界隈ですごい話題になっちゃってんの。誰だ、あのコスプレイヤーっていうので。
コスプレイヤーは誰だと、作った制作者は誰だがあります
か、
ね、
そうそう、だから、コス衣装も、だからコスプレイヤーは、うん、あれどこでオーダーしたんだろう、店教えてほしいねっていうのもあるし、うん、あの、このコスプレイヤーを、この人誰なのっていうので、ネットで謎の天使が現れたっていう、ので、もう本人たちなんかすごいことしでかしてるのに全然自覚ないのね、これ。すごいことになってるみたいな感じで。
今もう手記でいっぱいですから。
そうそう、もう本当に全然関係、もう本人たちは冷めてるのもなんか全然、ああ、うん、なんかすごい、人気出たな。でも好きなことができたから満足してるの、本人たちはね。うん、で、そこでなんかその知り合いが、おなんかすげえ安いな、みたいな。それで、その編集さんも、いや、このコスプレーションマジで半端ないっすよって、まあ、多分、あれ、市販じゃなくて多分オーダーだと思うんですけども、このオーダー受け負った会社のやつ頭おかしいっすよっていうレベルのクオリティなの。主人公そんぐらい
頭
おかしいって言われるから、だからその人もいろんなあのグラビアとか撮影、あの編集だからグラビアとか撮影してる、雑誌の編集だからね、あの撮影してる方で、だから衣装のクオリティの凄さって分かってる。だからこの人マジでやばいっていうぐらいにやって、でも誰、どこの誰かが分かんないし、ツイッターアカウントも分かんないし、名前も分かんないしっていう。周囲の奴らの名前聞いとけよってマジでぶち切れた。
誰でもいいから。
なんでアカウント聞いてねえんだよっていう。
みたいな。
そうだろうな、みたいな感じ。もう、でも、その編集さんは、コミケ行きたかったんだけど、はい、その担当の、それこそその、店名の作者の知り合いなんだけど、締め切りギリギリ、土年末締め切りギリギリまでかけてたから、先生がもう締め切りちゃんと守ってくれたら俺コミケ行けないつって、ぶち切れた。
逃げたのに
っていうので切れちゃって。で、その後、その作者さんが、その店名の作者に知り合いだからね、うん、ちょ、これ見てみろ、つって、うん、写真を、アドレス送って、こんなことになってんぞ、みたいな感じで、うんうん、だったら、あれ何っていう感じで、こんなことやれたらもう、こっちはお手上げだな、っていう感じで。でも、作者もバカ野郎、あれを、人々をひざまずかせるために書いたって、本人たちもそれを狙って、本人もそれ狙って書いた、ハニエルっていうキャラだったから、うん、俺がひざまずくわけねえだろみたいな、ちょっと強がり言うんだけど、やっぱそのクオリティの凄さ、本人も作者も認めてんの。その漫画、アニメ化とか漫画化、うんうんうん、アニメ化を、全然認めなかった作者すらも、そのクオリティの高さに、脱帽し、うんうん、本人は言わなかったけど、脱帽しちゃったの。で、
うんうん、
で、その、作者さんのツイッターはあるんだけど、もう全然 SNS とかも興味ない人なのね。だからいつも、そのアカウントすごいフォロワー数なんだけど、作者がつぶやくことってなかったの。全部スタッフさんがつぶやいて、なんとかです、告知やって、かっこスタッフって書くんだけど、その時、その写真を見た後、その作者さんはツイッターで、ソボーサークルの、そのコミケの、コスプレ写真のニュースをリツイートした後、スタックと書かずに自分の言葉で、ただ一言、見事だっていう言葉を、つぶやいたの。そしたら、もうそれこそコミケとか行ってた、それこそその店名のファンたちも盛り上がってたんだけど、その今までアニメ化を全く認めなかった作者が見事だって、認めたっていうことで、うわーって盛り上がるの。またさらに。
もう現実であっても盛り上がりますよね。
ねえっていう、あの超堅物のやつが認めやがったぞっていうので、すげーみたいな感じで、そこで号泣ですよ。ああ、もうよかったねっていう、もうさ、もう主人公がもうね、もう睡眠不足に落ちるぐらい、もう悩みに悩んで、ようやく作った、コスプレ衣装と、それに臨んだ女の子、もう好きで、たまらなかったキャラクターを再現できたっていうので、それが報われたっていうことで、もう号泣して、作者も認めた、この何この胸熱展開みたいな感じで、コメントも盛り上がってたの、漫画の方のアプリのコメントも盛り上がってたんだけど、はいはい、主人公は一人最後のページで、いや、暗い部屋の中でうずくまってるっていうところで締められるのね。落ち込んで
る。
いや、まあ、その後はね、ちょっと話があるの。その後、女の子のお父さん 後のなんかちょっと正月からね、どれ末だからね、その後年明けの、
う
ん、あの、
ああ、そうですね、
お話がちょっとあって、で、そこで終わってるから、うん、もう続き気になってしょうがないの。もう僕らは。あなた二人の関係どうなっちゃうのみたいな感じで気になってんだけど、なんで、それこそアプリだったら最新話読めるから、もう気になって俺もう課金してもいいわ。続き読みたい。これの続き読みたいと思ってんだけど、アプリにこの漫画の話の続きないのよ。あれ
って
、この全部、収まってる部分で、アプリの更新も終わってんの。あれと思って、調べたの。コミックスの作業で、何月からだったか忘れたけど、救済してんのね。今、しばらく救済してて、今月の半ばぐらいからようやく再開。
はいはい。あれ、それって何コミでしたっけ？
これはね、ヤングガンガンだったかな、確か。ヤングガンガンで
連載。ガンガンってあれでしたっけ？月刊でしたっけ？
あれは隔週ぐらい、ヤングはちょっと忘れちゃったけど、隔週かだったか月2だったか忘れたけども、
はいはい。
もう更新されたら俺は課金も厭わないですよ。もう気になってしょうがないですもん。
課金してやるぞ。
課金してやるぞっていう勢いですよ。本当にいい作品だ。もう久々に泣いちゃったなっていう。で、アニメ化の、次の2期かな？今2期終わってて、次2期決定したら、多分2期のところが多分学園祭編だとは思うんだよね、多分ね。
うんうんうんうん、
学園祭で、それこそ主人公とこの女の子が、コスプレする機会が、なんかミスコンやるっていう話になって、クラス対抗の、なんか言ってみれば、店の売り上げプラス、ミスコンで優勝した組には、はい、得点が入りますよっていうので、まあ、言ってみれば、そのクラス結構勝負事とかにガチで取り込む派だから、うん、絶対勝つぞみたいな感じで言って、じゃあ、ミスコン誰が出るみたいな感じで言ったら、もうどこもやってる子だから、じゃあ、お前出ろよみたいな感じでみんな言って、じゃあ、ドレスとか作るかみたいな感じで、ドレスとか着るかみたいな。あ、ごめんなさい、ミスコンは一応、なんか学校の規定で、男の子は女装、女の子は男装するっていう決まりがあるんだっていうのがあって、たら、女の子はもう、マジで男装コースできんのみたいな感じで、あ、やるやるやるやるっつって、やるやるっていう感じで、じゃあ、何のコスプレやるみたいな感じったら、その世界で生徒会長はホスト様みたいな、
はいはいはいはい、
作品的には何なんだろうな、マリア様が見てるじゃないけども、マリミテ
とか。ですか、あれではなく、オーラン高校ホストクラブとかである
。オーラン高校は言って男女の恋愛じゃない。なんだけども、生徒会長はホスト様はどっちかっていうと、女の子同士の恋愛みたいな。
ユリ
系な感じなの。一応出てくるちょっと恋仲っていうのはいい女の子同士の話。
ああ、なるほど。じゃあ、
っていうその
マリア系ですかね。
マリミテ系なのかなっていう感じ。とマリミテとオーラン高校ちょっと足したみたいな感じの世界観っぽいんだよね。生徒会長なんだけど普段は男装してホストをやってますっていう生活費稼ぐためにホストをやってますっていう設定の漫画なんだけど、そこの
文字だった
んか。そうで、その生徒会長のキャラレイ様って言うんだけど、レイをやりたいって言ったらもう女子たちが湧き上がっちゃって、これね、その作品の中では女の子人気めちゃめちゃ高い漫画の漫画作品で、実写ドラマもされて、その実写ドラマも大人気っていう、
はいはいはいはい、
作品のコスプレをするっていうことで、もうクラスの女の子超盛り上がっちゃって
楽しみみたいな感じで、そ
う
そ
う、マジでレイ様やんのみたいな感じで、絶対似合うよみたいな感じで、じゃあやろうね五条くんみたいな感じで、主人公五条くんじゃんけど、五条くんやろうねって言ったら、はい、なんで五条みたいな感じで、そう、もう陰キャだから、いや、五条くんは、元はひな人形屋さんで、なんか、古水晶とか、うんうん、なんか、そういえば、あんたアカウントに古水晶やってたけど、全部五条くん作ってんのみたいな感じで。
じゃあ、
五条くんの、五条くんが、その、衣装作りましょう、みたいな感じでやってたんだけど、うん、まあ、それで、主人公は、まあ、普段、人との付き合い苦手で、で、やっぱ、すごい卑屈な性格だから、僕なんかが、みたいな感じなんだけど、周りとかの、なんか、支えとか、助け合いとかやって、自分があまりにも、なんか、人間関係難しく考えすぎてたんだなって、そこでようやく、なんか、ちょっとクラスと打ち解けて、みたいな、いい話もあるし、で、その中で、主人公が、なんか、コス衣装を作っていく中で、あれ、うん、五条の作る衣装やばくねみたいな感じで、みんな
が、
五条の凄さに気づくし、メイク技術の凄さにも気づいてきちゃって、 で、
メイクもできるんですもんね。
そう、メイクも、あの、ひな人形を作ってるから、メイクもできる。うんうんうん、メイクもやっちゃうから、まあ、この女の子本当にガサツだから、メイクもできないの。化粧もできないの、この子は。
あれ、ギャル。
ギャルなんだけど、なんか本当に美容室にやってもらってるみたいな、あの、行きつけの方とかにやってもらってるみたいな感じ。ね、そうそう。そう。あの、もう、どこもやってから、これは持ってっから、これは持ってっから。
これは持ってて、あの、ベースは完璧ですからね。
そうそうそう。
あとはお任せしますっていう。
そう、そこ、そんな感じでやってて、で、それでなんかその、学祭も、まあ、言ってるや、さっき言ってた、その、今、コミケの前の話なんだけど、そこでもパニックを起こすぐらいに、超人気出ちゃうな、なんか。
それはまあ、ベース完璧、衣装完璧なの。
衣装完璧だし、立ち振る舞いとかも指導とかしてたから、こんな感じだったら、男装っぽく見え、男の子っぽく見えるんで、こんな感じで やってくださいって言うので、もう、その時の登場シーンの漫画とかの書き方も前の、なんかマリーさん、マリーちゃんだよ。なんだかマリーさんでーすっていうので登場したら、レイ様だーってもう会場中が大パニックになっちゃって。レイ様こっち向いてみたいな。おい、なんか女子が、なんだ女子を感染てるようになんか絶叫が聞こえるんですけど、みたいな。やばいやばい。っていうかもう、あの衣装すげえ、衣装もすごいし、もうそっくりじゃねえかっていう感じで。で、まあ、おかげで、なんか、主人公とかの、そのクラス優勝するし、っていうので。で、そこで、なんか、いろんな、人付き合い、なんか、友達も、なんか、増えてきたし、みたいな、なんか、主人公の感じの、なんか、もう、いい感じになってきてるんだけど、まあ、その後、いろいろやって、13巻の今に至るっていう、なんやかんやって。多分ね、
なんやかんやって。
多分ね、この、その、学祭編が、多分、タイミング的には、次のアニメ第2期ではやるんじゃないかな、とは、思うし、
うんうん、
そこ楽しみなんでね。僕もね、あそこ泣いたシーンだから。
その漫画で泣きすぎじゃないですか。
いや、なんかね、感極まるんだよ。なんか、五条くんの、そのクリエイターとしてのこだわりもそうだね。はい、まあ、卑屈な気持ち、
うんうん、
自己肯定感引くのもわかるし、
うんうんうん、
で、その中で、でも自分でできることをやっていこうみたいな感じで、その女の子のために、とにかく尽くす喜びみたいな感じ。
ほうほうほうほう。
僕が、今までだから卑屈だからいいひな人形を作りたいっていう願望はあったんだけど、うん、なんだろう、自分なんかがっていう気持ちがあったから絶対に一番取ろうとかいう意識はなかったの、うんうん、なんだけども、うんうんうん、やっぱいろんな人たちに支えられて頼むぞっていう感じで応援してるぞみたいな感じで支えられてみんなの期待に応えたいっていう気持ちが出てきちゃって、でその中で絶対に僕の力でマリンちゃん、うん、マリンさんを1位にしてやるっていう気持ち、初めて、勝負の心がで、その時の決断の顔が超かっこいいの。
そこでまた、うーってきちゃう
わけ、ね。そう、うーってきちゃうし、すごいもう職人の顔になって、もう超真剣、はいはい、普段弱気な顔なのに超真剣な職人の顔になって、マリンとかのメイクを施していく時にも、その真剣なシーンで、周囲とかも、そこのコマとかね、そこのシーンとか、セリフ一切ないのよ。うんうん、セリフ一切なくて、すごい緊張感とか、周りの人たちももう、固まっちゃってもうなんだろう、その緊張感でもう呼吸すらするのとためらってるぐらいの描写があって、
もう
ここのセリフのないシーンが僕好きなのね。
確かなんかこう、見てる方もおーって
なる。そう、なんか息止めちゃう、おーっていう感じが、で、そっから学祭のシーンに移るから、そこでその完成されたのを見て、うわーってなってくると、あ、よかったって思っちゃう、なんか。
頑張ったねーみたいな。
泣いちゃう泣いちゃう本当に。ぜひともなんかね、ミロちゃんもなんか面白い漫画があれば。
はい、面白い漫画があれば。面白い漫画。
でも僕もね、でも最近ね、アニメとかも、ネトグリとかでもね、アニメとかも見出してる、うん、なんか異世界ものばっかだけど。
あ、異世界もの意外とみんな、あ、
なんか見る？
最近ですか？最近は、あれですね、ゆるキャンの3期と。
ああ、そうか、僕まだ見てねえよ、そういえば。見よう見よう。
ゆるキャン3期やってますから。
なんか、水曜どうでしょう、まんまだっていうのは聞いた。
あ、すごい、第何話だったかな。
なんか最新話ぐらいだよね。僕、それこそ、多分今、ここにコメント欄にいるかもしれないけど、知り合いさんが、はいはい、LINE 送るときでも完全に水曜どうでしょうですって送ってきて
た。なんか、パクってるっていうよりも、もうなんて言われますかね。あ、すごいな。
なんかテロップがあって、てん、てててててててみたいな、あれでしょ、あれでしょ。
テロップもだし、 キャラクターもそれこそなんか喋り口調をわざと寄せてた
り。あ、マジマジ。あ、じゃあそれもキャブリキじゃない、画面だけキャプチャーが送られてきてるから、完全に水曜どうでしょうってっていう感じで
教え
て
くれる。顔ゲーム入るんで、
ぜひ見て。あ、じゃあちょっと見とこう。
見たら笑っちゃうと思います。
あ、じゃあちょっと今日休日だからこの後がっつり見ます。あとあれもちょっと前に言ったじゃないですか。僕あのサマーウォーズ見たことないって。
あ、はいはいはいはい。
ずっと探したけどないって言ったじゃないですか。
うん。
見つけました。
見つけました。
あ、あのね、僕の中で、録画の中で、いろいろ探してたの。PS3 のトレコになんか、トルネか。トルネに入れてた記憶あったけど、ないなと思って、この前なんかテレビの録画機能見たら、あ、こっちに録画してたっていう。あとで
見ました？
まだまだ見てない。まだ明日、見る。昨日ちょっとね、その、V ライバーのお仕事というか、ノルマ時間が達成できなくて、すごかったよ。僕、12時間配信してたからね。
ちなみに、一月20時間じゃないですか。
うん。うん。あ、いや、50時間か。
あ、間違えた。50時間じゃないですか。何時間余ってたんですか。
細かく言うと、11時間12分余ってて、もう、ほぼほぼお手上げだったのね。で、しかも
30日の時点でですか、
うん、そう、昨日の時点で。昨日31日の時点で。あ、30日か。30日でいいのか。30、え ?30?31
日か。昨日が
31です。31だ。31日の時点で、はい、あと11時間12分余ってた。足りてなかったです。絶望的じゃないですか。で、夜勤明けですよ。夜勤明けで。いや、もうほぼほぼ諦めてたんだけど、ちょっと、できるとこまで、まあ、事務所の方にちょっと誠意は出そうと思って。
そう、うん、やる気はあるんだ。
やる気あるんだ。ごめんなさい、ちょっと今月はできる限りやるんですけど、無理ですって言おうと思ってたの。なんだけども、まあ、ちょっとやるとこまでやろうと思って、帰ってちょっと仮眠取って、うん、仮眠取って起きた時に時間足りなかったらしょうがないなと思ったら、ギリギリ間に合う時間だったのね。昼ちょいぐらい、昼前ぐらいに起きて、まあ、0時で日付変わって、そこでもうカウント止まっちゃうから、
そうですね。
だから、ね、そうそう、だから、昼12時ちょい過ぎちゃうともうアウトなわけよ。11時間12分。足りてないから、ほぼほぼ半日配信だけいけないんだけど、仮眠がギリギリ間に合ったから、じゃあこっからちょっとやろうっていうことで、よくずーっと12時間近くずーっと喋ってたわけよ。しんどかったね。
耐久でーす。
耐久ですもん。本当にね、6時間7時間ぐらいまではよかったな。8時間超えたあたりから、もう、はい、エナドリも効かなくなってきて、やばいっていう感じで。まあ、その間ずっとプラもやってたんですけども。
笑っちゃいけないですね。
いやいや、じゃあ、自動から、まあ、今月こそはと思うんだけども、多分夏休みの宿題と同じパターンだね。今年こそはみたいな感じで、テストと一緒だね。次こそ勉強しようと。
言ってるやつ。
うん、一夜漬け。
いつも言ってるよーって。
いやー本当にね、まあ本当昨日きつかったね。なんか本当今日疲れ溜まってなくてよかったと思った。あの後ぐっすり寝ました
から。本当ですね。よかったです、よかったです。
なんか本当申し訳ない。なんかいろいろ話がなんか逸れてしまって申し訳ないけれども
。面白いとか言っちゃいけないですね。
まあサマーウォーズの話からなんかいろいろちょっと話やってましたけども。まああと僕見てたのはね、あれ、うん、ネットフリックスでおすすめできた、はい、異世界のんびり農家っていう、
アニメですか？
アニメがあって、なんか流れてきて、はいはいはい、あ、なんか異世界ものか、なんか、あなたに、異世界もの好きならこれおすすめですよって流れてきて、へぇーみたいな感じで。で、まあ、異世界転生もので、なんか農業をやるっていうんだけども、うん、なんか話の端々にね、明らかにテッナンダッシュのお話が出てくるんだよ。そう、なんか主人公たちは、主人公は、前世で、ちょっと病弱なんか、どうも、設定では書いてなかったんだけど、なんかウィキ見たら、なんかブラック企業に勤めてて、で、体壊しちゃって、39歳の若さで亡くなっちゃったの。体壊して、そっからずっと30歳で、そっから病院生活でもう動けず、そのまま39歳の若さで死んじゃったんだけども、そこで、目覚めたら、なんか神様、創造神がいて、神様が、
うん、
いやー、君のね、人生多分あまりにもちょっときつかったから、次の第二の人生では、君の望むような人生を与えてあげるよ。というのも、すんません、ちょっと、うち創造神でなんだけど、ちょっとミスでね、君の人生の難易度を犯罪者にするレベルに、犯罪者にの罪の償いにするレベルに設定しちゃって、ごめん、君本当に不遇だったの僕の責任だわって。だから次の時は、いい人生を送らせるような、だから望みをね、言ってくれれば、それの能力最優先でやるからって、ただ主人公はもう本当にブラック企業とかあって人間関係疲れちゃったから、うん、でも本当に あの、その寝てる時もなんか、ワンダッシュを見てたんだろうね。なんかそのアイドルとかがなんか農業やってたのが楽しそうだったから、だから、今度は、そういう人と関わらないで山奥でひっそりと農業をやりながら、うん、農家になって農業をやりながら過ごしたいですっていう。で、健康的な体で、過ごしたいですっていう話やって、わが、わかったわかったみたいな感じで、神様がなんかその健康的な体とあと万能農具っていう能力をくれた、うん、農業をするためになんか必要ななんかその、あの能力をくれて、じゃあっていうことでなんか転生してみたら、あの森のど真ん中で目覚めるのね。なんか
極端、
極端っていう感じでなんかその森のど真ん中で目覚めちゃって、さあまあこれから農業やる、どうやんのみたいな感じで、ちょっと
待って、森だ、
ね、森で周りも何もないの、本当に何もない山の中でやって、ちょっと待って、これいきなりハードモードすぎないかいっていう感じで。でもその農具の能力がすごくて、うん、あの、木とか切り倒したとか、ね、いろんな能力、あの、道具になるの、農具と斧とかになって、すごい能力が、あの、一発で木切り倒したりとか、うんうん、あと使ってる間疲れなかったりとかね、なんかいろんな、あの、で、畑耕して、なんか念じながら畑耕すと、種なくてもそのイメージした植物生えてくるとか。
わ、なんて便利。
そうそう、それで、なんかどんどん森を開拓していく。で村作っていって、ほうほう、でそこにいろんな人が集まってきて、異世界人とか集まってきてどんどん発展していくっていうお話なんだけど、うんうんうん、なんだろうね、あの村作りゲームやってるみたいな感じで見ててすごく面白かった。どんどん人集まって、どんどん農業とか、あの、拡張していって、最後なんか村とか名前もできちゃってっていう、はいはいはい、どんどん大きくなって、なんか周囲となんか交易とかしだしたりとか、
すごいなんか箱庭系
で見ててすごい面白かった。なんか、あ、ゲームやりたくなっちゃったと思って、昨日ちょっとね、あの、箱庭ゲーム欲が出ちゃって、ドラクエビルダーズをちょっと久々に触りましたけど。あ、面白い。いや、もうちょっと触発されちゃって、久々にちょっとそういう箱庭系やりたいっていう。
いいですね。
面白かった。でも最後の話が面白くて、なんか主人公とヒロインが子供ができるのね。
う
ん、いきなり。
こう。
なんか途中でなんかあれ、妊娠したかもしんないみたいな感じで。いつやったのと思ったの。作品の中でもそんな描写なかったの、アニメの中でも。
はいはいはい、
いつやったのみたいな感じでやってて、気になって、やっぱあの、はい、あの、ヤフー、あの、知恵袋か、うん。知恵袋とかで見ましたけども、あれ、はい、やっぱ僕と同じ疑問の人がいて、原作知らないから。あれ、なんか急に妊娠してましたけど、いつやったんですかって言ったら、あの女の子と出会った初日でやってますって。ああ、なるほど、なるほど。で、あの、後々ウィキ見たら、その、あの、村に集まってくるのって結構女の子ばっかなのね。最初に出てきたのが、あの、ヴァンパイア、吸血鬼と、はいはい、で、あと、天使族、天使の女の子と、あと、あの、エルフ、あと、獣人族とか、全部来るのが女の子なの、なんか知んないけど。主人公的には男で欲しいのに、なんか時々リザードマンとかはいるんだけど、リザードマンとかがいて男ではいるんだけど、はいはい、ほとんど女の子で。で、しかも、その、うん、特にエルフ関係の人たちは、エルフは特に、あの、男手がいないからって言って、主人公、あの、目的が繁殖なのね。主人公の低層めちゃめちゃ狙ってるのか。で、狙ってるっていうか、うん。実際に描かれてないんだけど、どうも、やってるらしいんだよね、作品の裏で。
まあ、放送はできない
けど。そうそう、けど、作品の中でそういう部署があって、あの、ほとんどが嫁みたいな感じ、一夫多妻みたいな感じ。
一夫多妻性、
うん。で、もう主人公も、あの、言ってみれば神様に健康的な体授けられちゃってるから、超絶倫なの。なんか、
言い方、お昼だよ。
もうなんかそれで、なんか嫁さんとかもう体力持たないから、つって交代制でやるって
言い方、
難しいよ、さ。そういうので、なんかいろいろ面白くて、なんかちょっと、あの、笑いながら見てたね、なんか。え、これ、今度はね、ウィキ見たら、え、全員嫁なのこれっていう感じで。
そんなにおるみたいな。
面白かった。で、主人公も、さすがにちょっと気まずいから、うん、あの、いろんな、すいません、あの、移住希望者がどんどん来るのね。移住希望者が来て、どんどん女の子が来るから、すいません、ちょっと移住はいいんですけども、すいません、男何人かくださいっていう。男何人かくださいっていうの、あまりに不健全だからっていうので。で、あの、男で、ようやく男来ましたっていう感じで、あ、すいません、あの、お願いしてた男の子、はい、男の子来ましたって言ったら、あの、小学生ぐらいの子供が来ちゃって。
まあ、男の子では
な。男の子うーんって言ったら、エルフたちは。
確かにその問いはありますね。
いや、男とは言ったけど、これかーっていうことで、エルフたちも、保留っていうか。
ですけど。ノータ言わないけど、
保留ですよ。さすがに、ちょっとこれはまずいっていう感じで。まあ、そういう感じで、ちょん。いろいろ面白い、作品とかね、うん、出会いましたけども、ちょっとごめんなさい。なんか僕の話ばっかりしちゃった気がしましたけど。というわけで、なんかね、ちょっといろいろと、はい、 ドタバタしちゃいましたけども、今回もね、ちょっと序盤の部分かな、ちょっとね、はい、録画をミスって、録音をミスってしまったので、ちょっとなんとかちょっと後々編集はしたいと思いますんでね。よろしくお願いします。というわけで、そろそろあと30秒ぐらいで今回の放送終了でございます。次回はね、はい、またワラップさんの方で放送させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ネタとか多かったんだけどもね、これとかやりたかったね。ガンプラ。
あ、そうだ。また、なんかまた増えてる。
そうよ。これね、これ騒動があってね、これ次回の時お話ししよう。これのね、転売屋騒動がね、めちゃめちゃ面白いことがあったんで、次回の時お話しします。
気になる。
はい。というわけでまた次回お会いいたしましょう。それでは皆さん、良い週末を。また次回。